気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。今月の放送は7月19日金曜日に開催された県民防災週間2024シンポジウム特集として番組を進めていきます。大規模な災害はいつどこで起こるか分かりません。地域のつながりを大切にしながら防災意識を高めていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構、香川県危機管理課、一般財団法人消防防災科学センターの協力でお送りします。香川県では毎年7月15日から7月21日を県民防災週間と定めています。香川県危機管理課、一般財団法人消防防災科学センターが主催となり、県民防災週間2024シンポジウムが開催されました。令和6年1月、能登半島地震が発生し甚大な被害をもたらしました。現在も多くの方が避難生活を余儀なくされています。そして南海トラフ地震が今後30年以内に 70-80% の確率で起こると予想されている中、大規模災害に備えて今何をすべきかを知るために、今回のシンポジウムでは能登半島地震などの経験から学び防災について考えようと、事前申し込みのあった約250名が参加してイベントが開催されました。その様子を番組内で紹介させていただきます。最初に主催者挨拶として香川県池田知事がご挨拶した後、自主防災組織への感謝状贈呈がありました。今年は香川県内の自主防災組織の中で丸亀市の栗熊地区、高松市の大野、蘇郷地区が地域防災力の要として、地域の皆さんの活動功績が顕著な地区として3団体紹介されました。高松市では包括的自主防災組織として44のコミュニティ協議会がそれぞれの地域内で活動しています。今回表彰された高松市の2団体の紹介をお聞きください。最初は大野工区自主防災会、生島会長です。
大野工区では平成26年以降、地域継続計画である防災マップ、ハザードマップ、避難所運営マニュアルの正改定に取り組んでまいりました。で、これらをもとにして地域防災訓練を実施することにより、地域の皆さん方の防災意識の向上に寄与したと考えております。これからも地域の防災訓練を通じてですね、また校区内の防災活動に努めてまいりたいと思います。で、最近の5年間については大野小学校とともに、小学校の児童の皆さんの発達段階に合わせた防災体験学習を実施しております。特に一昨年は中学生になった生徒さんが防災士の資格を取って、昨年の地域の防災訓練の時に避難所運営に参加していただくという事例も生じております。5年間を継続した一つのですね、実績かなと、そのように思っております。
続いて蘇郷工区コミュニティ協議会自主防災会、北会長です。
蘇郷工区コミュニティ協議会自主防災会の北でございます。蘇郷工区ではこれまでに防災マップやため池河川のハザードマップの作成に取り組んでおります。今年度は11月に防災訓練を蘇郷小学校4年生の児童と一緒に実施する予定でございます。また自主防災会では定期的に蘇郷小学校の 4年生の防災事業に協力しておりまして、9月以降も水曜日を中心に南海トラフ大地震についての勉強をする予定になっております。防災訓練ではですね、総合小学校の児童が炊き出しをね、やりたいということで、まあ、我々自主防災の会員も協力をしてですね、そういったことをやっていきたいと思っております。これからもですね、連合自治会自主防災会の役員等と協力をしながら、この防災の、まあ、意識啓発にですね、努めてまいりたいと思っております。
高松市の自主防災組織は令和6年度より消防局の予防課から危機管理課に所管外となりました。それぞれの地区の防災計画、コミュニティ継続計画を作成させて、避難所運営マニュアル、防災ハザードマップなども共有し、各種団体と交流を深めながら、地域の皆さんと一緒に防災・減災活動に取り組んでいきます。 FM 高松としても少しでも皆さんの活動を紹介しながら、いざという時のために協力・連携していきたいと思っております。さて、県民防災週間2024シンポジウムでは、基調講演としてお二人がお話をされました。最初は新潟大学医師学総合研究科先進血管病側栓症治療予防講座特任教授半沢和彦先生による避難所における課題について、イタリアの避難所との比較です。半沢先生は避難所避難生活学会理事として、イタリアをはじめ海外の避難所を視察されてきました。日本では雑魚寝の床生活といったことなど、100年にわたり変わっていないという課題を紹介し、海外の避難所から学べることを紹介していただきました。終了後のインタビューをお聞きください。
イタリアの避難所っていうのは、まず家族ごとのテントで避難するのが基本になっています。日本の場合は、まあ、広い体育館にこう雑魚寝というか、まあ、よくてもパーティションで区切って家族ごとに行ってますけども、イタリアの場合はもうテントでもう家族ごとに入っているっていうのが基本 でその後は遠隔地避難所ということで、またホテルの方に移動しますので、家族ごとに避難すると、でプライバシーをきちっとしているってことが特徴です。それからあとは食事については、食事はやはり避難所であっても食堂で食べると、で各々のテントの中では食べることは一応禁止になっています。ですので食住分離っていう形で避難所の食堂で食べると、で供されるというか提供される食事も避難所で作るのが基本ですので、温かい食事が食べれます。まあ、これが違います。あと配膳も自分で持っていくんじゃなくて、配膳されたものを食べるというのも特徴で、自分で取りに行くことはありません。これはアメリカも同じです。それからあとはトイレですね。トイレについてもイタリアはコンテナ式のトイレが多くて、日本のような工事現場のようなトイレは少ないです。ほとんどが水洗の仮設のトイレになってますので、雨が降っても中で待てるような形になってますし、それからトイレとシャワーがほぼセットになってますので、トイレの中に洗ったりとかですね、足を洗ったりすることも可能ですし、そういうことになっています。そして最後にですね、避難所全体の運営方法で言えばですね、ベッドが入っているってことがありますので、まあ、ベッドはもう当然なんですけど、各避難所のテントの中にベッドが入ってますし、あとそれから万が一テントがない場合でも、必ず全員がテントを使う、ベッドを使うということは基本になってますので、全員がベッドを使うと、まあ、そういったことが大きいと思います。でベッドについても、単にベッドだけじゃなくって毛布、シーツ、枕ですね、この3つがまあセットになっているということが基本ですので、そういった寝る、食べる、それからトイレですね、こういったことがすべて普通の生活と同じようにできるということが基本になっています。欧米と日本の避難所の大きな違いはやはりベッドを使ってるか使ってないかに あるんじゃないかと思ってまして、でベッドを使うことによって健康被害が抑えられるんだということですね。で、避難所はご自宅とは違うので、床に寝たりとか、床に寝るというか雑魚ね、布団であっても直接床に敷いて寝ることは避けるべきで、 あるということですね。それがやってしまうと結局生活が全て床生活になってしまいますので、床生活はやはり姿勢状態も悪いし、立ち上がりも悪くなるし、それから床からほこりを吸ったりとか、いろんな悪影響がありますので、やはりベッドを使うっていうことをまず皆さんにお勧めしたいと思いますので、そこをですね気をつけていただけたらと思います。でなおですね、ベッドはかなり の市町村と都道府県は防災協定を結んでいますので、使いたいといえば時間はかかるかもしれませんが使えるので、ぜひですね担当者の方にベッドを使いたいんだということをお伝えいただければと思います。
私たちも避難生活をする可能性があります。みんなで協力しながら被災者を一刻も早く元の生活、元のコミュニティに戻すことが復興への早道であり、最もコストを抑えられることが印象的でした。続いての講演は香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構金田義之先生による、南海トラフ巨大地震へどのように備えるか、能登半島地震の教訓から学び対策するという内容でした。終了後のインタビューをご紹介します。能登半島地震の教訓から学べることは何でしょうか？
そうですよね、元旦に起こった地震っていうのは一個ありますよね。まあ、人間 の, 生活のサイクルからするとまさか元旦になって思ってませんよね。ですからそういうその想定外の起こり方っていうのが一つあって、もう一つの想定外の起こり方は、まあ、あそこの地域はこれまでもいろんな地震が起こってるんですね。でただしこう活断層が連動したことによってマグニチュード 7.6 と非常に大きな地震になってしまって、結果として大きな被害が出てしまった。ですから、まあ、今まで起こっていたから、まあ、大丈夫だではなくて、それがもう少し大きな地震につながるということもその一つの教訓だと思ってるんですね。でもう一つは活断層の地震というと、大体津波はあんまり皆さん想定してないんですけども、津波が発生したというのもあります。であとはそのライフラインがやられた、インフラがやられたということで道路が閉塞して、その救援救助が遅れる、孤立箇所がたくさん出てしまった、なおかつ上下水道がやられて断水期間が非常に長いということがありますよね。そういうことも含めていくと、南海トラフの地震で想定されている被害が、まあ、火災もありましたよね。ですからそういうものがもうあそこに集約されてしまったということで、我々はその教訓をどう南海トラフの地震の備えに生かすかということが大事なポイントだと思っています。
今後の対策について教えてください。
そうですね、能登半島地震でもやはり耐震化あるいは旧耐震の建物がかなりダメージがあったということで、この香川でもですね、やはり耐震化を促進するということは非常に大事なポイントなんですね。でそれがまず一つありますよね。であと南海トラフの地震がいつ来るかという議論はあるんですが、必ず来ます。でそれは我々の命と同じで、必ずどこかに終わりがあるわけですよね。で同じようにかといって皆さんも健康に気をつけてますよね。必ず終わりがあるにしても、南海トラフは必ず来るので、同じように備えをするってことが大事で、決して恐れずにそれに対してきちんと対応していくってことが大事で、それが耐震化だったり、あるいは家具の転倒防止だったり、あるいは避難経路の確認だったり、そういうことを一人だけではなくてみんなで考えていくってことが大事ですよね。
最後にラジオを聴く皆さんにメッセージをお願いします。
そうですね、一人一人がいろんなことを考えるということも大事なんですが、地域の皆さんと一緒になって、一体地震、南海トラフの地震が起こったらどんなことが起こるのかということをみんなで共有したイメージを持ってもらうということが大事なんですよね。それにそういう共有したイメージがあれば、それに対してじゃあどうしようかというのがそれぞれ同じ方向で対応できると思うんですよ。それがバラバラだと本当に行動がバラバラになるので、ですからそういうコミュニケーションも含めたその災害をイメージするってことはすごく大事で、特に高齢の方だけではなくて若い方と一緒にやる。でなおかつその災害が起こった南海トラフの次の地域づくりも事前に頭に入れておくってことが大事で、そうすることによってモチベーションが上がってきますよね。我々受け身じゃなくて能動的に対応できるんだということを考えることが大事だと思うんですよね。
香川での想定される被害状況は大きく、日頃からできる対策として家具の転倒防止対策の重要性を説明されました。 過去の災害を学び、地域のリスクを知り、対策を取る。天災は忘れた頃にやってくる。南海トラフ地震は必ず来る地震であり、備えの減災科学の発展が必要不可欠です。エンディングのお時間です。今回は県民防災週間2024シンポジウム特集として番組を進めてきました。最後に香川県危機管理課から香川県民防災意識向上プロジェクトのお知らせです。香川防災チャレンジとして LINE で防災について学び、災害対応力をアップすることを目的に7月1日から来年2月28日まで実施しています。対象は香川県にお住まいの皆様。参加方法は香川県公式防災 LINE 登録でスタート。香川県から配信される防災クイズに挑戦したり、香川防災協力認証店を利用、防災アクションを実践することで防災ポイントを獲得できます。50ポイントごとに応募すると、期間中防災備蓄品セットが1500名に当たります。毎月実施する防災ヘリ見学に当選する可能性もあります。無料で参加できますので、この機会にぜひ香川県公式防災 LINE 登録、香川防災チャレンジの参加をよろしくお願いします。次回の放送は8月28日水曜日の13時から。夏休み子ども防災特集として番組を進めていく予定です。なお、この番組は FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は香川県危機管理課、一般財団法人消防防災科学センター、香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構、高松市危機管理課の協力でお送りしました。